エコノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
今週は国内企業の話題からです。さあ早速行ってみましょう。まずはホットトピック。
2025年3月31日株式会社オトバンク公式リリースです。要約かける音声で究極のタイパ読書、1冊5分で学べる要約版オーディオブックを配信開始。
国内オーディオブック配信プラットフォームのオーディオブック JP を運営するオトバンク、こちらがですね、新しいサービスを発表しました。その名も要約版オーディオブックシリーズです。こちらはですね、サマリーオンラインというですね、本の要約サービスをする、そもそものプラットフォームがあるんですけども、そことですね、提携をして要約版のオーディオブックシリーズを配信するということなんですね。3月31日から配信が開始されていまして、もうすでに多くのサマリーのオーディオブックが配信されています。これにより隙間時間に効率よくね、書籍オーディオブックを読んでみたいというニーズに応えられると、タイパ読書の体験を提供するということなんですね。今回ですね、ホットトピックに取り上げましたのはこのショート音声に注目が集まっているということからです。まあ確かにですね、最近 TikTok ですとか YouTube ショートとかね、とにかくタイパね、タイムパフォーマンスを重視した、まあ、情報収集注目されていますよね。一方で音声配信というのはポッドキャストなどをじっくりね、耳でしっかり聞いて、うんうんということで理解をする、まあそんなねメディアと捉えられていると思うんですけども、とはいえコンパクトに情報を届けて拡散して、まあ、より多くの人にね、見てもらう、いや聞いてもらうだな聞いてもらうという体験をしなければ、まあ、やっぱりね、音声配信も今本当にコンテンツがね溢れてますから、新しい読者をね、新しいリスナーを獲得するということにおいては、やっぱりね、そういったショートの波にも乗っていこうということだと思うんですね。そしてこのショートの波はオトバンクだけではなくて他にも来ているので紹介します。例えばですね、 Spotify、 こちらはですね、最近ビデオポッドキャストがね話題にはなっているんですけども、なんとショート動画も投稿できるようになりました。日本国内では実際のショート動画の露出はまだなんですけども、もう実際管理画面から投稿ができるようになっています。ですので私も、音声をポッドキャスト配信する、そしてビデオポッドキャスト用の動画を後で登録する、さらにクリップと呼ばれるショート動画も登録するということをやっています。実際ですね、Spotify にポッドキャストを配信して、まあ、Spotify のね、強力なレコメンドによって、新規のリスナーさんを増やしているというポッドキャストが非常に多いですから、まあ、そこの露出がさらにショートも増えていくという意味では、非常に強力なんではないでしょうか。そして、こちらはオーディオ音声ではないんですけども、アメリカの Amazon、なんと、Kindle の要約機能というのが実装されるそうです。さらに、他にはですね、出版界ではこんな動きもあります。講談社がポッドキャスト番組を始めたんですけども、なんとこちらはですね、傭兵の時短ブッククラブということで、書籍もねコンパクトにまずは情報を届けて、まずは知ってもらおうというコンセプトの番組だと思われますんで、まあ、今後もこのショートの流れは増えていくんじゃないかなと。いやー、ですからコンテンツが、クリエイターエコノミーが、まあ、注目され始めてから、コンテンツがね個人でも発信できると、売買できるということにはなったわけですけども、一方でね、爆発的に増えてると。でもリスナーや読者というのは当然その時間が増えるわけではありませんから、まあ、奪い合い競争がね激化するという流れになっているわけです。そういった中で、ショートでいろんなところに露出していこうというニーズが高まっているというのはうなずけますし、そういったところに各プラットフォームもね乗っかって、そして新たな注目クリエイターを育てていくというところに向かっているんじゃないかなというふうに思います。ですから何事もコンテンツをまずはコンパクトにショートにお届けして、新規の人に見てもらおうと、聞いてもらおうという動きは本当にこれから広がっていくと思います。今後も注目です。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら、
2025年4月1日ウェブメディアミュージックマンの記事です。東急×スポティファイ田園都市線の特別列車スポティファイポッドキャストトレインを4月13日まで運行。
いやー、すごいですね。スポティファイ4月から始まる新年度に向けた、まあ、新学期新入生の通勤通学のね、 需要にもう完全にロックオンして、なんと田園都市線の車内広告ジャックというのを行ってますね。各所で SNS でもう投稿されていまして、まあすごいですね。いつもの電車にちょっとした発見を。そうなんですよ。大人気の北米とかでは、まあ、車の中でね、聞かれるということも多いポッドキャストですけども、日本においては、通勤通学、そして、効率よく情報収集しようといった経営者や意識の高い層というリスナーが多くを占めるというデータが出ていますので、まあそういった中でね、通勤通学を狙った交通広告というのは、まあやはりね、インパクトありますよね。そして、Spotify が、まあ、ジャックをしてくるということですから、矢が王にも目に入りますよね。そして、もう現在では、ポッドキャストというフレーズの認知度は、もう TikTok とほぼほぼ同等ですから、これまでね、音声馴染みがないという人でも、ちょっと興味が惹かれるんではないでしょうか。交通広告をジャックするということでは、番組についてもね、紹介がされています。例えば、人気ポッドキャスト番組のチャポンと行こう。こちらはですね、女性、丁寧な暮らしというようなフレーズに敏感な方々に刺さるものだと思うんですけども、こちらが紹介されています。やっぱりね、コンテンツありきで広告というのはね、展開していくと、あ、じゃあ、Spotify ダウンロードしてみようかな、なんていうふうになるはずですから、いつかね、私もこの番組もそういうふうに紹介される番組になるといいな、と思って見ていました。皆さんもぜひ SNS でチェックしてみてください。では、どんどん行きましょう。そんな Spotify なんですが、もう一つ取り上げたいニュースがあります。それがこちら。
2025年4月5日、Spotify Japan 株式会社、公式リリースです。世界中のポッドキャストクリエイターを称える Spotify の新たなグローバル表彰プログラム、クリエイターマイルストーンアワーズにて、国内番組では、霜降り明星のオールナイトニッポンがブロンズ受賞。
先月、ジャパンポッドキャストアワードも終わって記憶の新しいところではあるんですけども、なんと Spotify がですね、グローバルで単独で表彰プログラムというものを発表しました。それがクリエイターマイルストーンアワーズです。そして日本国内では霜降り明星のオールナイトニッポン、こちらがですね、ブロンズを受賞したということです。おめでとうございます。いやー、もう押しも押されぬ超ウルトラ人気番組ですよね。もちろん日本放送という地上波初の番組ということでは、まあクオリティはね、折り紙付きではあるんですけども、一方でグローバルで展開される中で受賞ということですから、そのクオリティもね、もう世界レベルということですから、これはね、本当誇らしいですよね。ゴールド、シルバー、ブロンズというランクが発表されていますが、彼らが取ったブロンズについては、日本においては5000万回以上ストリーミングされているということなんですね。そしてゴールドなどは世界的に有名なクライムジャンキーですとか、ジョー・ローガンさんの番組が軒並み並んでいるという形になります。ですから、まあそういった世界的に超有名な番組と肩を並べる、そんなところに上り詰めた霜降り明星さんと言えるんではないでしょうか。今後も注目です。そんな地上波ですけども、永野芽郁さんがオールナイトニッポン X で番組が開始されましたね。もうすでにSNS では非常に人気になっていまして、本当にトークもね、お上手なんですよね。インスタライブとかでもすごくこうリスナーさんとのコミュニケーションもうまくて、本当に、ね、音声配信もファンがたくさんつくというのはわかるなという感じです。ぜひ皆さんも聞いてみてください。音声ライブアプリです。ラジオトークなんですが、ギフトコンクールが開催されます。それから音声ライブアプリのスプーン、いやースプーン攻めてますね。実験室という、まあ、実験的な企画が立ち上がっていて、まあ、その第一弾として、スプーン歌唱バトルという企画が始まって、その出演者を募集しています。いやー、本当キャストの充実ですとか、広告配信ですとか、そして、こういう新しい試みをするというようなことも、本当ね、まめにやってるんですよね。やっぱりすごいですよね、スプーン。ですから、スプーンの収録配信にあたるキャストと呼ばれるカテゴリーなんですけども、こちらもですね、本当にいいねの数が1000とかですね、2000とか、もうそういう桁で。番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ、Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。